冊レポート。最初はフリーペーパーのコナンフリモと FM 草津とのコラボ企画、草津探訪記で紹介させていただきましたひょうたん屋さんの話題です。ひょうたんは昔から無病息災の縁起物として親しまれていますが、かつては水やお酒を入れるものとして使われていました。しかし今ではひょうたんを扱うお店は全国でも少なくなり、草津市で唯一残るのが今回ご紹介させていただく京泉堂です。お店の前には旧東海道と矢橋道の分岐点を示す道標が立っていますが、ここはあの有名な安藤博重作の東海道五十三次草津宿に名物立て場として描かれている上賀茂の茶屋の場所だったんです。当時は旅人が上賀茂を食べて、その向かいにあったひょうたん屋さんで水筒として使うひょうたんを買ったのだとか。そんな長い歴史と伝統がある京泉堂の六代目当主瀬川ひろみさんにお話を伺いました。聞き手は FM 草津のパーソナリティ村川圭一さんです。それでは早速お聞きいただきましょう。
ボンジュー、ウフン、アハン、ムッシュこと村川圭一でございます。今日は、旧東海道沿いの非常に歴史を感じさせるというか、伝統を感じるお店の中に入ってるんですけども、お店の名前はひょうせん堂さんと申します。店内に入ると天井からいくつものひょうたんが吊るされておりまして、すごい光沢でね、綺麗に光ってるわけなんですけども、ここで、店主の瀬川さんにお話をお伺いしたいと思います。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すごいこれひょうたんがね、綺麗に並んでるんですけども、
はい、
こちらは今でもひょうせん堂さんのお作りのものと。
そうです、
いうことなんですよね。
はい、
ひょうたんっていうと結構作るのに工程が長くかかるっていうイメージがあるんですけど、最初は収穫から始めるわけですよね。
はいはい、
ひょうたん収穫されて次の工程は、
収穫したひょうたんを、はい、水につけるんです。
水につける、
はい、で約一月から一月半水につけると、
はい、
中の実がこう腐っちゃうんですね。
はいはいはいはい、はい、
でその中の実が腐ったやつを全部取り出して、
はい、
乾燥させる。
次は乾燥、
はい
はい、
でその後乾燥し終わったやつを中の種を抜く。これはもうホコリっぽくなるんで、
はい、
で虫がつきやすくなるんで、
はい、
種を全部抜いてしまいます、
はい、
その後下地をつけて、
はい、
着色をして、
はい、
そして、ニスを塗って、
はい、
飾り付けて出荷という。
はー、じゃあこれ単体で見ると期間的にはどれくらいかかられるもんなんですか。
一つを追いかけると約3ヶ月ぐらい。
3ヶ月、
はい、
いや非常に手間のかかる。
そうです、全部形と大きさが違うんで、
あ、そうですね、
手作業でやらなくてはならないです。
そうかそうか、同じものがないんですもんね。
ないです。
そうか、それでまあこちらのひょうせん堂さんは、瀬川さんで6代目。
はい、6代目です、
ね、すごく長くやっておられるわけですけども、
はい、
当然ひょうたんのもともとの用途といえば水筒のようなものだったという。
そうです、そうです、
ね、把握させていただいてますけども、はい、
旅人がやっぱり水筒代わりにひょうたんを持っていたということで、当店の前が東海道、
はい、
そして横に矢橋へ抜ける矢橋街道という矢橋道があるんですけれども、
はいはい、
まあ、以前はここ上賀茂屋さんのあった場所なんですけれどもね、
はい、
でまあ今風で言うと、
はい、
サービスエリアの高速道路のサービスエリアでペットボトルのお茶を買うのという感覚ですね。
なるほどなるほど。じゃあもう旅人はここで休憩がてら、
そうです、はい、
そしてひょうたんと中に入ったお水買い求めて、
はい、
さあまた旅行くぞとか、
そうです、
宿泊まるぞとか、
はい、
ね、草津宿もすぐそこですからね。
そうです、
そうか。でもサービスエリアって例えが分かりやすいですね。実際にまあこのひょうたんを持って江戸の方にね登られたり、
はい、
京都の方へっていう形でね、
はい、
そうなったらこちらのひょうせん堂さんのひょうたんが東京とかね ひょっとしたら残ってるかもしれないと。
そうですね。
いうことですもんね。はい、で実際丈夫なんですよね、氷炭って、ね。
丈夫です。ね、あの虫さえつかなければずっと持ちます。
へえ。まあ、先ほどの工程の中でもね、虫がつかないようにな、はい、あの種なんかもしっかり取られてということもおっしゃってましたけど、はいはいはい、確かにあのラジオをお聞きの方のご家庭にもし氷炭があったらね、もうそのままの形でずっとね、残りました、残ってる、
はい、
でも旅人の人はやっぱ昔の人の知恵なんですかね、そういうとこもね。
そうですね。でちょうど真ん中がくびれてるんで、うん、紐をかけて持ちやすいというのがあったんですね。
そうか、携帯できますもんね、はい、そうかそうか。でもこれが昔の水筒だと思うとすごい感慨深いものがあるんですけども、はい、最近はあの水筒ではなくてあの縁起物として、
そうです、
捉えられる方も非常に多いというふうに聞いたんですけども、
は
い
は
い、
もう今はね、用途はもうほとんど装飾品ですし、はいはい、まあ、この氷炭はあのお隣の岐阜県の、
はい、
あの養老町に養老の滝というところがあるんですね、
はい、
で昔その養老の滝に行って、病に苦しんでる父親にその滝の水を氷炭に入れて飲ませたら、
はい、
まあ、病が治ったという言い伝えがありまして、
へ
ー
へ
ー、で無病息災の縁起物だということで今は、販売の仕方が変わってきてますね。
なるほどね。確かに装飾品としてもいいですし、あとこちらにもね、あのいくつか商品があるんですけども、はい、根付けのようなね、
はいはい、
ものなんかも販売されてて、
そうです、
はい、まあ、こちらサイズの小さい氷炭から、はい、あのこちらもう氷炭の形を模したようなものになるんです
かね。そうです、そうです、
はい
はい、
これあの6つあるんですよね。
6つあるんです、はい、で無病息災で
6つの無で、
はい、
無病息災ということでね、はい、もう非常に縁起物としても、
そうです、
はい、そしてまあ実際にこちらで作られたものもあの神社とか、
うん、そうですね、
お寺さんとか、
まあ、あのほとんど土産物屋さんとか、あ、まあ、今言われた神社仏閣、ね、
はい、
あとはまあ酒蔵さんとか、
あ、酒蔵ね、
いうのがまあ主流ですね。
なるほどね。某ね、あの日本酒のあのカッパの CM なんかでも確か
ね、出てます。
氷炭に入ったお酒をこう、
はい、
杯に、
はい、
っていう形で飲んでましたけど、
そうです、
ね、酒蔵なんかでもお見かけすることがあるかもしれない。
そうです、そうです、
ということですよね、はい、でもこれ一個一個手作業だからもうね、作られるのも大変ですよね。
そうですね。もうですからあの根気がやっぱりないと続かないですね、うん、
は
あ、もう淡々とどちらかというと、まあ、同じ作業繰り返すいうのがほとんどなんで、うんうんうん、
はい、
あとはもう根気でやっていく仕事ですね、はい、
なるほどね。そしてまあ実際にオーダーが入ったら瀬川さん自ら、
はい、
こちらの氷炭の方に作っておられて、
はい、
もう根気のある方なんだな、
いえいえいえ
感じてねお聞きしてましたけども、
いえいえ、そんなこともないんですけどね。
いやいや、何をおっしゃいますやら、
あの仕事となったら根気があるんですけど
いいセリフですね、ね、まあ、あのこんなやり取りもあれなんですけども、はい、そしてまあ実際にあのお店の方がね、あの旧東海道沿いにあるということで、実際にあのこの旧東海道を訪ねられた方も立ち寄られたりとか、
はい、ただまあここあの住宅街なんでね、他にほとんどの商店がないというので、まあ、一番目立つのもあるんですけれども、うんうん、当時の私とこの店の場所は、
はい、
昔乳母鴨屋さんでしたんで、東京の江戸の方から来ると京へ向かうのに、東海道を行くか、
はい、
矢橋
を行くか、
はい、ということでここであのどちらを選ぶか言うて思案をした場所なんです。
はあはあはあ、どっち行こうかなみたいな、乳母鴨食べながら考えたんですかね、そうそうそう、昔の人はね。
でその時に東海道を回るとですね、瀬田の唐橋から京都の方へ入る、
はいはい、
で矢橋道へ行くと、矢橋の港から船で大津へ渡る、
はい、うんうんうん、
で距離は、矢橋の方が近いんです。
あ、そうですね、直線距離
近道なんです
みたいに言うと、はい、
ただ雨が降ったり風が吹くと当時は船が出なかった、うんうん、で待ちぼうけを食らう、だからあの遠くても地道でしっかり行ける方を選んだ方がいいということで、 この場所で急がば回れという言葉ができたんです。
この場でできた、はい、あそういう場所だったんだここ、
はい、それを、ウバガモチを食べながら思案をしたという、
は
どちらをの道を選ぶかという、
そうか、ひょうたんだけでなくもう磯川周りの
語源の地なんです。
語源の地でもあるんだ、はい、ここ、はい、ああ、ねえ、もうあの何もね下調べせずに
いえいえ
フラッと来ちゃったもんで、はい、あれなんですけども、はい、あそうなんですね、はい、なので、まあ、こちらの方ね、あのもしあの歴史がお好きな方とかね、はい、旧東海道は歩かれるような方はね、ぜひともこの磯川周りの語源の地だぞということでね、
はい、
訪れていただいて、それ実際に店内でもね、ひょうたんの方あの販売の方もされてますし、
はい、
結構お求めやすいんですよね。
あそうです、あのもう一番安いのは400円からですんで、
ね、
あの手の凝ってる割には、うん、混んでる割には安いんですけれどもね。
いや僕聞いてびっくりしたんですよ、えこんなお求めやすくていいのみたいな感じであ
の値段は安くしてるんですが、
はい、
何しかあの食べる飲食するものと違って、
はい、
なくならないもんでね、
はいはいはいはいはいはい、はい、
一度二度買えば残っていくという、うんうん、
でも丈夫でいいじゃないですか、はい、もうそれこそねあの無病息災なんでね、そうですそうです、もうお子さんの分だけ氷炭があってもいいぐらいのイメージがあったりするんですけど、
6回来ていただいて1個ずつ買っていただくという、
あなるほどね、
無病息災、
無病息災ね、あの6の無ですよということね、はい、あのラジオなんでね声で言っときましょう、はい、それでね、まあ、今後もまああのこの伝統をね、
はい、
守っていかれることと思いますが、
はい
はい、もう続けられるだけもう頑張ってという、
そうですね、もう頑張れるだけ頑張りますけれども、
ね、ぜひともちょっと後世に残していただきたい文化かなとも思いますので、
はいはい、ありがとうございます、
はい、今日はいろんなお話をお伺いしましたけど、はい、またあの FM 草津もね、あのスタジオがすぐ近くにありますので、
そうですね、
はい、また寄させていただいたり、
はい、
ね、瀬川さんをお呼びしたりとかいう機会もあるかもしれませんけど、
はい、ありがとうございます、
は
い、
またその時はぜひよろしくお願いします、
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。
はい、今日は草津の氷泉堂さん、氷炭屋さんにお邪魔をいたしました。ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。今回取材させていただいた内容はフリーペーパーのコナンフリモ草津版11月号にその記事が掲載されていますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。以上、草津市で唯一残っている氷炭屋さんに関するレポートでした。